ラジオクライニ、
はい、始まりました。ピースフラッグの井崎敦子です。
メリーゴーランドの鈴木純です。
特勝寺の井上仁です。
丹下幸喜です。
ということで今日は、ゲストにですね、下郷さとみさん、お越しいただきました。お忙しい中下郷さんありがとうございます。
ありがとうございます。
下郷さん、ちょっと自己紹介をね、ぜひ。
はい、名前は下郷さとみです。 Google で検索すると多分世界に一人しかいない名前ね、そんな珍しいかなと思うんですけど、出身は石川県の金沢市です。で、まあ、大学までは地元だったんですが、就職で東京に出てきて、で、まあ、割と出版関係の仕事、まあ、会社にいてすぐフリーランスになり、で東京を脱出して今は千葉県の鴨川市の山の中に住んでいます。
はい、
まあ、仕事はフリーランスのジャーナリストをしています。
ね、私はね、もうあれだからかれこれだいぶ、
2018年でしたっけ、ね、コロナの前、
前ですよ ね、あの2年連続来ていただいた1年、
いや私はね 1回だけでした。
あ、そうですか、あの京都ファーマーズマーケットで、あの小農のね、あの方々、まあ、小農運動って言い方がどうなんかってあるけど、いわゆるそのジャイカのおすすめる、あのキープランテーションの農業に反対して、日本を訪問して運動されてた方々の、ブラジルと当時モザンビークから来てくださった時、下郷さんは、ブラジルの方の通訳、
まあ、モザンビークも、もともとポルトガルの植民地だったので、そうモザンビークからのゲストの 農民の方の通訳もして、でなんか急遽そのアマゾン、ブラジルのアマゾン開発、大豆の開発のちょっと報告もしてほしいと言われて、で報告もいたしました。
ね、ありがとうございました。あれ名前プロサバンナ計画っていうのが、そうそう、プロサバ
ンナ、モザンビークのサバンナ地域で、
でそれはね、すごいこういら皆さんが頑張って運動されて、まあ一応止まったんですよね、そのプロサバンナ計画は止まったんだけど、その後も結構、今下郷さん結構、ブラジル通ってらっしゃるんですかね。
まあ、ブラジルは、ずっと、まあ、コロナの間はね行けなかったんですけれども、つい、今年2月にも行ってきました、
そのごめん、プロサバンナ計画っていうのは、その大規模、農業
開発、それはモザンビークで進められてたもの で、それになぜブラジルが関わっていたかというと、1970年代から90年代にかけて、その日本政府の ODA でブラジルのサバンナで大規模な大豆開発をやったんですね。
なるほど。
で、まあ、それまで日本はアメリカから主に大豆を輸入してたのが、止まった年があって、でもこれは他にも確保先を決めな、持っておかなければっていうことで、でもブラジルのサバンナ開発、まあ日本だけではなく欧米各国もこう開発に入ったんですけれども、でその大豆で、まあ、いわゆる大成功したっていうことで、でそのいわゆる成功体験を今度はモザンビークに持っていこうということで、日本とブラジルがモザンビークに入るっていう、そういう計画なんです。
その問題点としては何が問題点だったんですか。
もともと地元にあった小さな農民の人たちの自給自足的な暮らしを、まあ、土地を結局土地のこう所有形態が割と曖昧な地域というか国なの でそういう小農たちが土地を失って、でこう 大土地に集約されていく、でそこで輸出用の大豆を作るみたいな、そういう計画だったんですよね。
で、まあ、結構大規模な森林伐採っていう、でモザンビークとその当時ね教えていただいたそのアマゾンとが、まあ、2大、まあ、森林を、まあ、地球の中でね、でそこを両方なんか当時毎日愛知県1個分ぐらい伐採してっていうような、そんなだから、まあ言ったら、まあそういう、まあ、気候危機とか温暖化とかにもすごく多分影響するような大きな そういう大規模開発について、うん、そのプロサバンナだけじゃなくて多分下郷さんはずっと関わってらっしゃるので、うん、そこ の、 あの現地の先住民の方たち の、 あのプロテストとかそういうのをずっとあの、まあ、支援したりしながら、うん、あの割とそれをあの丁寧に発信してくださってたりするんです。
ポルトガル語が喋れる、
はい、そうブラジルはポルトガル語なので、
ポルトガル語ないね、スペイン語じゃなくて、
あ、そう、あそこだけポルトガル語なんですよね、まあ、でもその別に大学で外語とかで勉強したってわけではなくて、うんうん、90年代の初め若かった頃あのサンパウロの、
はい、
まあ、ブラジルではファベーラって呼ばれてるんですが、まあ、いわゆるスラムのことなんですけど、はい、でそこに2年間住み込みでボランティアをやったんですね。でそれであの生活を共にしながらもう耳でポルトガル語を覚えて、
だってめっちゃ危険って言われてるでしょ、
うん、いや、まあ、あの私が入ったサンパウロのそこはあのそういうギャングとかはいないところで、まあ、それとやっぱ生活者になるとまた全然違うので、危ない目に遭ったことはないですけれども
、それはジャイカ、
いやいや、もうそれはもうたまたま友人がやっぱりそこにボランティアで入っていて、まあ、ちょっと手伝ってみたいな感じで誘われて、まあ、入れ替わるような形で行ったんですけれども、でその後はあのずっとリオデジャネイロのファベーラに通っています。
あ、今もそこに
ずっと、2月もあのコロナで行けなかったんですけど、4年ぶりにリオのファベーラに行ってきまして、
そうですか、
ちょっと取材してきたんですけれども、
コロナ前とやっぱり変わったって感じですか。
あ、そうですね、まあ、あの政権が変わりましたので、もう随分
ね、ボルソナロさんが、
ねね、大統領選で敗れ て、
うん、敗れて、
でルーラ大統領が、うん、まあ、復活したんですけれども、うんうんうん、まあ、いろんなことが動き出してましたね、うん、あと4年間行ってなかったので、うん、あの、まあ、友人たちの家族ぐるみの付き合いがあるので、うん、小さかった子供がすごく大きくなっていて、うん、もうなんか、私のこと覚えてるみたいな感じで、うんうん、再会できてすごく嬉しかったです、
ね、なんかだからすごくご縁がね、あの深いところで、で、まあ、ずっと関わってこられて、今回は、京都グラフィーでね、はい、今あの文化博物館で矢野真美族のあの皆さんの暮らしぶりなんかを私もあの拝見してきましたけど、でそれで来日された、
矢野真美民族全体のリーダーでシャーマンでもある、ダビ・コペナワさんという、
ダビ・コペナワ、
67歳ですけれども、あのその方が、まあ、写真展に合わせてあの来日して、で12日間、まあ、関空に着いて関空を立つところまで、あのずっと張り付いて、お世話係兼通訳で、つかせてもらったんですけれども、もうすごく良かったですね。もういろんなことたくさんのことを学びましたし、もうずっと横にいてずっとおしゃべりをしていて、
矢野真美って私も、あの昔ね、あれなんかのテレビでさ、
NHK のドキュメンタリーですよ ね、
矢野真美ずっとやってたのも見てたけど、あんなにたくさんのこう、あのあれなんていうんでしょう、部署があって、あんなに、何万人いらっしゃる、
3万人
3万人いらっしゃるよね、矢野真美で、そのいろんな森のいろんなとこに住んではるっていうのは、今回の京都グラフィーで、
ね、地図が展示されてましたもんね、
それで、あ、こんなにって思って、みんな知ってました、矢野真美。
でも結構なんかあの NHK のあのドキュメンタリーはね、すごく印象が強かった、もう20年くらい前ですけれども、まあ、2年前くらい、去年かな、なんか再放送もされて、何度も何度も再放送されて、
こう若い女性が子供を、出産して、で森に連れて
行って、まあ、森に
返すみたいな、ね、そのドキュメンタリー、
印象深かった。
あの矢野真美はブラジルの一番北のベネズエラとの国境地帯で、まあ、ベネズエラ側にもたくさん矢野真美民族いるんですが、ブラジル側だけで3万1000人で、 その、まあ、先住民族保護区として政府に認められているその土地が、うん、北海道と青森県を合わせて、まあ、でもちょっと広いくらいの広さなんですよ。
結構広いっすね。すご
い。でそこに350くらいこう 点在して村があると言ってましたけれども、うんうん、まあ、とにかく広大なあの大地で、
うんう
ん、あ、そうなんだ。
もう、ま、全くこう森林の中に住んでらっ
しゃる。本当に密林ですよね、うん、でまあ、あのアマゾン川の支流のそのまた支流みたいな感じで、
うん、
あの波の目のようにもうあの森の中に水の流れがあり、でそのだからこう水域が違うと、
うん、
で移動もままならないみたいな、
うんうん、あ、そうなんだ。
言語は一つなんですか。
あのヤノマミ語っていう言葉が大きな括りがあり、うん、でまあ、こう広い地域だし、
うん、
こうサブグループがいくつもあるそうで、
うん、
まあ、方言の違いみたいな、うん、割とこう言語のいくつかの言語グループあるって言ってましたね、
うんうん、今回だから下郷さんはそのダビさん の、うん、あ の、 そのとずっと密着っていうことやったんですけど、うん、今ヤノマミ、うん、なんかあの前ね、うん、ちょっと前の下郷さんの投稿でその先住民の方があの選挙に当選されてとか、
うん、
いろんなそういう先住民運動っていうのがこう盛んになってる中にヤノマミの皆さんもこう、
うん、
一緒にやってらっしゃる、
はい、そうですね、うん、あの、まあ、こと今回来日した京都に来たダビ・コペナーとは私は去年会ったんですけれども、うん、アマゾン で、
うん、
で昨年あのカヤポ民族っていう別の民族の村で大きな集会があって、
うん、
で全国から54民族1000人があの集結してで大きな集会が数日間にわたってあったんですけど、それを取材に行きまして、でそこにダビも来ていて、
へ、
うん、でまあ、それぞれの民族が自分たちが生き住んでいる地域で一体どういう問題があって何が起きているか、でそれに対するこう抵抗運動をこういうことしてますみたいなこう各人の報告もあり、で、まあ、ダビになるともうヤノマミ民族のリーダーではあるけれども、
うん、
もうやっぱりブラジルの先住民族全体のこう象徴的なリーダーでもあるので、あの、まあ、彼が若い世代に向けたメッセージとか、あの壇上から発言をしていて、それはすごい印象にも残ったんですけれども、まあ、今回京都で会えるなんて、もうすごい感激でしたね。
京都ではその講演会をされた、
そうですね、まあ、写真展の会場で、
うん、
まあ、あのちょっと解説をしたりとか、うん、あと講演、
うん、
で写真祭の、まあ、公式プログラム以外にも、大学であの京都大学、
う
ん、あと京都精華大学で講演がありました、
うんうん、で大学の誰か先生が呼ばれた、
う
ん、
そうみたいです
ね、はい、そうですね、そうですか、下郷さんずっとご一緒されてて、
うんうん、
あのあだから今特にその先住民 の、 あの彼らの運動っていうのは今どんなことをこう、うん、ね、どんな問題についてどういうアクションされてるとか、うん、その辺も教えていただいていいですか、
はい、あのボルソナロ政権時代2019年から2022年の末まで、
うんうん、
まあ、本当に大変で、あのまあ、どんどん不法侵入者が入っていて、まあ、ヤノマミの土地では金が取れるんですけれども、砂金、まあ、川をこう掘るともう砂金がこう、ね、出てくる、
うんうん、
で、まあ、ボルソナロ政権時代の4年間でものすごくその不法侵入者による金の、まあ、違法採掘が増えて、で、まあ、昔は手掘りみたいな感じだったんでしょうけれども、うん、もう今はこう結構大きな資金を持った、
うん、
あの組織が入り込んで、で重機でもうガーッと掘り返して、うん、もう森の木を壊して地面を掘り返して、うん、であのそういうあの違法の金の採掘所では金の生成に水銀が使われるんですよ、金って水銀に溶けるんですね、だから砂混じりの砂金から金だけを取り出すには水銀に溶かして、で溶けたものを取り除くと 菌が混じった水銀で、それを加熱すると水銀は蒸発してしまうので菌だけが残る。でそうやって菌を取り出してるんですね。でこう蒸発した水銀は空気中で冷えてもすぐまた環境に戻ってくるので、その水銀汚染が本当、まあ、結構昔からこれの問題はあるんですけれども、まあ、ダビが来ていた時期に、リオデジャネイロ の国立の研究所が、ヤノマミの人たちの髪の毛の調査を、まあ、サンプル数は300くらいですけれども、まあ、相当濃度が高くて、で、まあ、これや水俣病と呼んでもいい症状が確認されて、こう末梢神経、手足の末梢神経の、まあ、しびれとか障害、あと認知機能の低下が相当数 の人に認められた。で、まあ、これはメチル水銀中毒による、まあ、症状であるっていうことで、本当に心配な状況なんですけれども、まあ、そういうのがね、このその4年間でものすごく悪化して、でこう川を 掘ると水溜まりますよね。でマラリア化って溜まり水に湧くんですって。こう普段は清らかな水が流れてる、そういうところには湧かないんだけれども、でマラリアがもう大発生して、でマラリアの流行で、まあ、川の水も汚れるので、そういうその川の水を飲んでたわけですから、で、まあ、栄養失調とか下痢とかいろんな疾病で、そのボルソナロ時代の4年間でヤノマミの子供が570人もう痩せ細って死んでしまったっていう、そういうデータもあるんですけれども、まあ、そういう状況が、まあ、ヤノマミのところだけじゃなくていくつかのところで、まあ、金のそういう違法採掘の問題もありますし、あと、まあ、大豆開発がこうどんどん進んでいるようなところでは、大農場主と先住民ね、ここに私たちは昔から住んでいる先住権があるんだって、ね、訴えている先住民たちと、いやもうこの土地は自分たちが農場で開いた場所だっていう、その土地の紛争があるようなところでも、まあ、例えば農場主が雇った殺し屋に先住民のリーダーが殺されるとか、まあ、そういう人たちが去年の集会には来ていて、そういう土地紛争本当に激しい大豆開発最前線みたいな地域の先住民の人たちは、ね、50人くらい来てたんですけれども、まあ、ここに並んでいるリーダーに私も含めて全員体の中に銃の破片が入ってますって言ってましたけれども、まあ、地域によってね本当にいろんな問題があるんですけれども、まあ、そういうそれぞれが自分たちの場所で声を上げると同時に、そうやってみんなで連帯して、その全国の先住民が一致団結して声を上げていくっていう運動も、すごい根強い運動があって、ね、
ビアカンペシーノでしたっけ、そういうのもあれもブラジルですか、
ね、あそうですね、ブラジルもそうですね、そういう小さな農民小農運動は昔から盛んです
し、ね、そのビアなんとかっていうのは
農民の道っていう、それはスペイン語になるのかな、まあ、ラテンアメリカでそういう小農たちの運動体っていうのものなんですけれども、
それはまあ下郷さんにも来ていただいた時の、まあ、京都ファーマーズマーケットでしませんかって声をかけてくださったのは、まあ、研究者さん、船田倉瀬さやかさんとか、まあ、小林舞さんとか京都とかいろんなところでそういう支援してる人、そういう小脳運動が声をかけてくださって、ほんで京都でもうお話してもらったんやけど、私はだからそれで初めて、その当時教えてもらって、すごくこう根強い地域の人たちのね、農民の皆さんの運動があるんだけど、そこでもやっぱりなんか本当にリーダーがどんどんこう殺されていっちゃうみたいな中、まあ、命がけで日本にも来てるんだよっていうような話をね、エレナさんとコスタさんってモザンビークのね、お二人2年連続来てくださったんですけど、
そうですよね。なんかまあね、モザンビークにしてもブラジルにしても、こう植民地としてこう作られた国で、で でそこで自給自足的なその家族的な小さな農業をやってる人たちがいて、
うん、
でもこう大土地所有の圧力はすごく大きくって、
うん、
で大規模プランテーションで、まあ、輸出用の穀物生産が中心ですけれども、
うん、
なんかそのもう圧倒的な力の格差があり、
うん、
でこっちはもう武器も持っているし、
うん、
なんかあの土地をめぐる紛争って、ね、なかなか日本の私たちには想像がつきにくいけど、うん、でも私あのファベーラに30年前に通い始めた時に、うんうん、あの日本のプロレタリア文学を読むといいよって教えられて、だから戦前のその農地改革もね、日本も敗戦で農地改革をしろと、ね、GHQ に言われて、うん、あの農地改革したわけですけど、それ以前はね大都市所有者がいて小作人がいてっていう世界で、ね、小作人たちは食うにも食えないみたいな年貢がね、
うん、
半分以上取られたりとか、
うん、
あのそういう農村がのどんどんこう疲弊していくような、
うん、
あの近代化とともに農村がこう疲弊していく姿、
うん、
明治以降ですよね、
うん、
なんかそれを読むといいよって言われて、うん、で読んでみて、うんあうんまあね、もちろんいろいろ社会背景は違うけれども、
うん、
あのすごい似てるなみたいに、
ね、何をしたんですか。
その時はねもうなんか今もうタイトルとかすぐ出てこないんですけど宮本百合子のなんかこう、
うん、
王子主の娘の苦悩みたいのを書いてあるんだけど、でも結局そのお金持ちのお嬢様の、うん、まあなんというか、
うん
うん、甘い考えみたいなねなんか、うんそういう感じでしたね、う
ん、
確か。
あそうなんです、うん、それは ブラジルの人に勧められた。
いや日本の
人に、リン君なんかはよ当時の
うん、まあ、中野茂春とかを読んで、
うん
うん、だから当時やっぱりそういうプロレタリア文学の運動に入っていく人たちっていうのはエリートで、
うん、
で、まああのまあ、地主の息子だったりとかして、うんうん、でそういう人たちがそのこう今その農村がそうやってあのこう資本主義の経済に巻き込まれてどんどん疲弊していく、
うん、
あの搾取されていくっていうのはやっぱそこにこうみんな入り込んでいって。で、
うん、
でそこで見てきたものをなんとかこう伝えようとしてるのがやっぱり昭和の初めのプロレタリア文学の運動だったから、
うんうんね、まあ、共産党ね宮本百合子も中野茂春も共産、うんね、共産党で、うん、あの小林武二さんとかも ね、
う
ん、
ねもう昭和8年
ね、はい、うん、そういう状況と似ている、
ね、そうですね、うん、日本も、ねうん、そういう歴史をたどってきたわけで、
うんうん
ね、なんかそういうところでこう疲弊した農村からブラジルに移民した人たちもいたわけで、そうなんかあの当時は、ね、ブラジルに行けばあの稼げるっていう宣伝がされて、
うんね、だからなんか今の話聞いていて、うん、その満州で、
うん、
そのこう日本のその貧しい土地 の、うん、あの人たちが満州に渡っていって、うん、でそこであの土地があるから開拓して、うん、そこで あの作物作ればいいっていうふ
う
に言った人たちがその、う
ん、
与えられた土地っていうのはもともとそこに住んでた、うん、あの朝鮮人の人たちの土地だったりとかして、
うん、
でだからそういうことをあの今さっきモザンビークの大豆の煮物、うん、日本が加担してるっていう、うん、
同じこと
だから
鉄道を引いてね、
まうん、
あの要するに満州帝国と同じやり方でやってますよってあのその時教えてもらったんやけど、
う
ん、
だからなんか遠いところでやってるから、
うん、
こうみんなが知らないうちにそういうことを、
うんうん
うん
そのいろいろなそういう運動とかがあって、まあ、あのやっぱり日本の企業とか日本政府も結構そういう、うん、あの 関わってるんですよね、うん、きっとそういう、うん、あのプランテーションとか、
う
ん、
まあそうですね、うん、まああのブラジルの、まあ、例えば大豆、
うん、
まあ、輸出先がどこかっていう、あのそういうデータ、まあ日本はその中でも順位的には割と低いんですけれども、
うん、
うん、まあでもそのアマゾンで作られたものっていうことで言えば、まあ、鉄鉱石、
あ、
カラジャス鉄鉱山っていう世界最大の鉄鉱山の、
うん、
があるんですけど、うん、アマゾンの真ん中に、
うん、
でそこは日本の ODA で、うん、あのいろいろ開発して、うん、でそこから鉄鉱石輸入してますし、あとあのやはりアマゾンであのボーキサイトが取れますの で、
うん、
で ODA 日本の ODA で、うん、あのアルミ開発も行いましたし、
うん、
まあ、アルミ鉄鉱石は、ね、日本はたくさん輸入してますよね、
うん、
まあ、大豆は年間70万トンくらい、
うん、
あのそう、まあ、あのアマゾン開発の最大の要因っていうのは、
うん、
あの牧畜なんですね、肉牛の牧場、
あ、
うん、もう広大な面積で、
うん、
もう数千ヘクタール規模の牧場、
うん、
もう数千ヘクタールで、あのもうこう見渡して地平線まで一歩向きがないっていう、
うん、
もう、ね、一体何本の木を切ったんだろうっていう感じですけど、
うん、
で、まあ、そういうところで完全放牧、
うん、
で牧草だけを食べさせる、
うん、
だからヘルシーなあのグラス、
うん、
グラ、なんだっけ、
グラスフェッド、
そう、うん、グラスフェッド、うん、で最近は、うん、赤身の健康的な肉、うん、まあ、あのブラジルからは日本はあの牛肉は入ってきてないんですけれども、
うん、
まあ、口蹄疫の問題とかもあり、
うん、
でただ最近ね、あの南米の牛肉はすごく注目されていて、
うん、
あのフェアとかであの限定輸入だけどアルゼンチンとかウルグアイ産の牛肉が、
うん、
あの入ってきて、うん、そのね、牧草だけで育てたヘルシー中身の肉、
うん、
で肉本来の味がするっていうことで、うん、であのすごく人気が出ていて、そのうちブラジルからも輸入が始まったらどうしようと思ってるんですけど、
うん、
まあ、あのアマゾン開発の8割が牧畜、
そうなんですね、うん、
で肉の50、うん、輸出、ブラジルから輸出される肉の牛肉の 50% は今中国分かってます。やっぱこう人口が大きい国 で、
うん、
で、ね、人間あの私たちも辿ってきた道ですけど、うん、経済的に豊かになるとお肉食べる量増えますよね、
うん、
で私なんか子供の頃牛肉なんて月に何回で、ね、うん、そんな、ね、週に何日も食べることなんてなかったですけど、
うん、
ね、やっぱり、ね、経済的に豊かになると、ね、お肉買う量も増えるし食べる頻度もね、増える、そうなんですね、でそれが人口が多ければもうインパクトはとっても大きいので、
うん、
あの 50% が、
うんうん、
まあ、中国、
うん、
でブラジルが輸出している大豆の 80% が今中国、
中国が、
もともと大豆ってね中国日本原産のもののはずなんですけど、
うんうん、
まあ、日本も大豆の自給率 4% くらいですし、
うんうん、
中国も自給率は相当今下がってるそうで、でもそれってあの豆腐とか納豆用じゃないんですよ、やっぱ基本的に大豆っていうのは油を絞って絞りかすを家畜の餌にする、だから結局経済が豊かになるとお肉をたくさん食べるので、だから家畜の餌がたくさん必要になる、でそれで大豆のニーズがすごく世界的にも大豆は、ね、ニーズが高まっていて、で、まあ、あの先物商品の金融商品でもありますので、
そうですよ、ね、
ね、穀物全てそうですよね、あの単に食料じゃない、もう金融商品でもあるので、
だからその京都ファーマーズマーケットやってる時もね、あの買い物する先もね、うん、あの考えていきましょうというので初めてね、うん、いろいろやってんで、あの来ていただいてお話聞いたりいろんなことしてたけど、そことね結びつかないところで、うん、あのメンバーのみんなが あのいわゆるそういう投資、
うん、
あの老後のために投資するとか言って、うん、何に投資してんのっつったら、うん、大豆とかって言うから、うん、それ今勉強してるやつやけどっていう、うん、そこがね、うん、なかなか結びつかない。いや
もう今だいぶ頭ぐるぐるしました、
うんうん、
だってそのいやまさかその問題がね結局その牛肉っていうかその放牧をするためのその土地を得るっていうことと、
うん、
そこでまたその大豆そのそれを育てるための穀物、うん、で それがその金融商品になって、
うん、
またその先進国の人たちがま投資していると、
う
ん
う
ん、で自給率はどんどんどんどん下がっていってっていう状況から脱することができないじゃないですか今日本だって、うん、そっからどうやって出るのって自分たちで作ることの方がもう圧倒的に不利っていうか、うん、あの時間かかるし結局もうそういうやり方で経済が成り立たない状況になってるじゃないですか、
うん、
で今中国はそうなりつつあるってことですよね、
うんうん、ね、うん、だから そういう中でその先住民の皆さんがいろんな運動を根強くっていうところで、うんうん、あの今回下郷さんはずっとその、うん、あのダビさんとご一緒されてて、うん、なんかたくさんいろんなあのお話聞かれたと思うんですけど、うん、まあ、今のねあのこの日本の状況もあの決してね、うん、いいという返し、まあ、あちこちで今戦争も、ね、
うん、
あの止めることができない中で、うん、今こう下郷さんこう聞いてこられて、うん、ぜひその言葉をね、うん、伝えてもらえたらなっていうのがあるんですけど、
そうですね、うん、来週のダビは
来週にする、あの、うん、なんか、うん、
あでも、うん、その話を聞いて、
うん、なんかそんなすぐにはもったいないんじゃない、
え、あそうな、もったいないって言ってる人が
今ここでやめるかどうか来週に来週にその話を取っとく、
でもこれあのここそこだけお聞きするのはどう、え
来週に、うんにこうつなぐ話を、うんうん、
さあね、
はい、まあ、じゃあ、うん、そのダビが講演会でもう必ず言っていたのが、うん、まあ、とにかく知ってほしいっていう何が起きているのか、
うん、
でそのヤノマミ、私たちが暮らしているヤノマミの森は、うん、地球の反対側でも遠いところ、多分ここに来ている皆さん一生行かないね、
うん、
あのヤノマミの人と会うのも私がもうね、うん、一人一緒に一度の機会だったかもしれない、うん、でもあの知ってほしい、とにかく知ってほしいっていうことを言ってましたね、
うんうん、じゃあその詳しくはまた来週皆さんお楽しみにされてください、はい、下郷さん今日はありがとうございます、ありがとうございました。
ラジオクライ2